実は一回撮り始めたんですが、喋ってる最中に、家に電話がかかってくるって事態が、ありましてっていうか、なんかこう、なんだっけ、あれ、ケーブルテレビの地上波デジタルなんちゃらの勧誘だったらしいんですが、結局、めんどくさいから撮らなかったんでよく知らないんですが、まあ電話がかかってくるっていう、なんていうのかな、一発撮りでやってるんで、そういう外的要因に割り込まれちゃうとどうにもならないっていう事態とかがですね、まああるわけですが、まあそれはそれでしょうがないということで、なんだ、7分喋った内容を全部破棄して撮り直しというようなことになりますが、まあ始めたいと思います。
オーガスト放送局海賊版8月の土鍋。
はい、改めまして皆さんおはようございますと。オーガスト放送局海賊版は、8月のドダメ配信第35回。収録日は6月28日か。パーソナリティオリクル初めてお送りいたしますと。ここいら辺喋るの2回目なんですが。あんま、聞いてる人とは関係ない事情ではあるわけですが。聞いてる人に関係ある事情としてはですね、今回、メールが3通来てるんですが、来たメールとして、そうだな、読んでちゃんと意味があるというか、そういうメールっていうのは中に2通しかない。ということで、今回は、なんていうのかな、最近ずっと今回は短いんじゃないかなと思ってるっていう話をしながらそこそこ30分程度喋ってたわけですが、今回は本当に短いんじゃないかなというようなことを考えておりますということで、早速入ります。8月ニュース闇鍋版、この列がさっきも回らなかったということで上から順に、6月26日更新、電撃コミックスフォーチュンアテリアル情報、アスキーメディアワークス間電撃、月刊電撃シーズマガジンに連載の佐々木茜氏によるコミック版、フォーチュンアテリアルキャラクターズプレビューの第1巻が発売されます。で、発売日が27日で、価格578円高税込み。ちょっとこれ大きくしよう。文字の再造中。あんま変わんねえ。578円ですね。いう、これをですね、昨日かな？昨日が金曜か。昨日の帰りに、秋葉原に立ち寄ってちょっとまあ買ってきまして。これがですね、なんかキャラクターズプレリュードとかっていうのが連載始まるよって話になった時には、一発目は仙道エリカの話だったと。ということは、これは、5までやって、結城春菜で終わって、この連載終了なのかと思ったらですね、単行本の中見てみると、仙道エリカ気づかぬ思い、闘技城純真な心、久世桐葉隠れた優しさ、結城かなで楽しむ気持ち、結城原の小さな思いやりと、ここまで5話、順当に5話ありました。でこれで終わりなのかと思ったらですね、こう6話7話が礼拝堂ラプソディ1-2、8話に白の秘密、9話生徒会長の悩みということで、予想に反してというか、こう5人終わったんだけど、その後もそれはそれとして順当に普通にどうも続きがあったみたいということで、この単行本にはこの9本が収録。っていうことは、これまだ連載やってんのかな、電撃ジーズマガジンとか本当全然見ないんで知らないんですが、これまだ連載やってんのかな、単行本に、まあ2は出るんだろうな、きっと。ザナドゥの1みたいなことにはならないと思うんですが。まあそんな感じのことで、キャラクターズプレリュード、本当に、あれですね、これ僕5話で終わりだと思ってたんで、それ5話で終わりって、なんていうのかな、単行本にするにはだいぶ薄いので、もしかしたら単行本出ないんじゃないかと思ってたんですが、なんのことはない、要するに5話で終わりじゃなかったっていう、最初のプランから読み違えてたっていうことでしたと。いうことで、次。DNA メディアコミックスフォーチュンアテリアル情報、一新社 DNA メディアコミックよりフォーチュンアテリアルアンソロジーコミックボリューム1が発売されましたっていう、このコミック執筆陣、イラスト執筆陣については、あ、今、コミックアンソロジーボリューム1でマイクを殴るって事件が発生したわけですがですね、この手に取った本の目次が 漢字に全部ルビが振ってあるという大変親切な、表紙イラスト超肉。いつもここ読むと笑うんだけど、超肉って名前なのこれ。裏表紙イラスト神崎カルナ、折り返しイラスト青生さお、総扉イラスト龍気、イラストレーションリコ春生を、秋津三上、いつきさやか、コミックス、エビス千里、平小坂、青生沢、秋元大、リカオン、キムル、天野うずら、佐々木みやび、リュウキ、七夜秋夫、しぐれのミラ、葉の遥か、風花散るを、とも。君たち名前がわかりづらいよ。読める名前をつけようよって僕が言うのもどうかとは思いますが。それにしても、超肉っていう名前は何を考えてつけたんだろう。すごくわからない。まあ、そんな感じのことですね。こう、パラパラめくってるとですね。前のアンソロジーが、前のアンソロジー何だったんだっけ？あれあれあれどっかにいなかったっけ？前のアンソロジーが4コマ漫画ばっかり。全員4コマ漫画にしてくださいと。コマのサイズが揃ってるわけじゃなくて、4コマだったら何でもいいっていう話だったみたいなんですが、まあとにかく4コマだと。いうのに比べると、作家さんだいぶ、まあ重複してるっていうか、まあこっちもあっちもダブってる作家さんいらっしゃるわけですが、やっぱりだから、漫画向きだよね、どっちかっていうと、4コマよりは漫画の方がいいよね、この人はっていう、人多いですね。だから、こう、この本が出たことによって、こう、まあ、さらに、こう、前の本のコンセプトが不思議になるというかですね、あれ、なんで4コマ限定だったんだろうっていうのが、やっぱりいまいちよくわかんない感じはします。で、次。どうもいった ?DNA メディア。で、次、リセ、オーガストバージョン 2.0 情報。シルバーブリッジよりリセスペシャルエディションバージョン 2.0、バージョンオーガスト 2.0 なのか、が発売されました。これがね、さっきも読んだんだけど、名前読めねえ人がいっぱいいるんだ。大月忍、多分これは有子陽一だと思う。いすみれ、これが読めない。犬男女。香川智信、上谷麻也。木和さとし、君塚葵、この絵、読めません。魚、杉山現象、須磨木俊吾、セレビー量産型、総流、立川真子、夏目入り、成瀬広文、能見そほえおえ、浜田まり、日野岡修司、宮丸、森崎久留美、矢野匠。っていう名前がざわっと並んでるんですが、見覚えがあるのは、君塚葵っていう名前と、魚っていう名前と、杉山現象ってどっかで見た気がするな。で、夏目入りはあれですね、猫っかわいがりっていうゲームの原画の二人のうちの片っぽですね。で、成瀬広文っていう名前もどっかで見たような気はするけど、どこで見たかは覚えてない。脳みそほえほえ。浜田まりは浜田まりっていうアーティストが二人いるよね。昔有名だったけど、今何やってるか分かんない方のボーカリスト浜田まりと、モダンチョキチョキズのボーカル浜田まりじゃなかったっけ？多分その二人とは違う人なんだよね、この浜田まり。あとは、あれ、宮丸えってどっかで見なかった。森崎くるみとか宮丸えってもしかしたらどっかで名前ぐらいは見たことあったかもしれないと。いう、こういう、豪華な面々が。本当に書きのこと全然わかんねえんだよな。まあ、こういう豪華な面々が、まあ、カードのイラストを描いたオーガスト、スペシャルエディションバージョンオーガスト 2.0 だと。ちょっとは強くなったんですかね。理性で理性をちゃんとやってる人っていうのは、そもそもちゃんと理性をゲームとして遊んでる人っていうのをあんまり見ないんですが、こう、その少ない聞いた話の中で、から総合した話としてですね、まあ、オーガストのカードは弱いという話を聞いてたんですけど、この時期にわざわざスペシャルエディションバージョンオーガスト 2.0 とかって言ってるってことは、フォーチュンアテリアルのキャラクターとか入ったんだと思うんですが、チッター強化されたんでしょうか？オーガストデッキとかそういうものっていうのは成立するようになったのかとかですね。まあ、そこら辺ちょっと、大体この番組のリスナーっていうのがこの世に何人いるのかよく知りませんが、理性ちゃんとやってる人がいたらですね、そこら辺ちょっと教えていただければというようなことも思います。で、次。 フォーチュンアンティリアルグッズ情報、ブロッコリーよりキャラクタースリーブコレクションフォーチュンアンティリアル白が発売されます。ってだけ、公式サイトっていうか、オーガストオフィシャルホームページの方に、トップには、そう、ここまでしか書いてないんで、これ何のスリーブなのかと思ったら、グッズのページの方には続きがありまして、イラスト面は7色仕様のビレー印刷、ビレー仕様、ブロッコリーカードゲーム公式大会で使用可能、リセにぴったりなサイズです。要するに、リセのカードのスリーブなんですね、これ。で、リセのカードのスリーブが、こんなビジュアルであると。これさ、スリーブの白の絵が描いてある面っていうのは、基本的には伏せた状態でしか見えないわけだから、場の、だいたいリセってどうやって遊ぶゲームなのか知らないけど、場に積んであるデッキぐらいしかこの面って見えてないと思うんだけど、この面のイラストにこんなにこだわる必要あるのかっていう気がちょっと、しないことはないんですが、まあ、こういうのが出てますよと。で、数が微妙だなと思うのが、1パックはスリーブ60枚、要するに60枚のスリーブが入ってるのが1パックだと。サイズが 67mm×92mm で、スリーブ素材が OP で CP ラミネート。表面は透明で、そらそうだよね。裏面が7色印刷の4色プラス白 ×2、プラス銀色。なんだこれ。4色と、4色白白銀。銀って箱押しじゃないかな。色ってまあいいや。で、価格が700円だと。まあこういうセットが、発売されてるそうなので、リセやってる方はどうでしょうと。これってもしかしてあれ？僕が知らなかっただけで、白の前にはもうエリカとか出てんのかな？なんか、まあよくわかりませんが、そういう感じの。まあスリーブとかが出てる。ブロッコリーカードゲーム公式大会とか。っていうので使用可能らしいので、まあぜひ、なんだオーガストデッキを作って、スリーブを白にしてブロッコリーカードゲーム公式大会で、優勝しましたっていうレポートとかを寄せいただければと思うんですが、強くなったのかな。なんかオーガストのカードは全然使えないっていう話しか聞いたことないので、多分誰も使ってないんじゃないかなって気がするんですがまあいいや、そういうことでした。次、キスよりフォーチュンアンティリアル周知館学院女子制服の夏服コスプレ衣装が発売中です。ベスト半袖ブラウスのセットでスカートリボンピンバッジとは付属しませんっていう、これが、さっきも喋ってて非常に不思議だったんですが、夏服コスプレ衣装が発売中です。ベスト半袖ブラウスのセットです。スカートリボンピンバッジは付属しません。なんでスカートはつかないのかっていうことが一つと、まあ、前に確か冬服売ってたじゃないですか。で、冬服についてたスカートと同じですってことなのかっていう、例えばまあ同じなのですっていう話だとして、これ何？もしかして、スカートは持ってるっていう前提の夏服なのかっていうこととか、大体女の子のミニスカートっていうのは夏冬兼用なのか、生地的な問題としてとか、なんかそこら辺のことがですね、何分僕は昔男の子だったことはありますけど、なんせとにかく男性なもので、ミニスカートの素材事情とかそういうの全然わからないので、詳しい人はちょっと、いないと思うけど、個人的に両方持ってる人とかがいたらですね、スカートってどうなんだっていうあたりをちょっと教えていただければと思うんですが、着たか着ないかともかく持ってる人は いないかな、やっぱりな。まあいいや、そういう感じのことでした。で、サイズが SML、XL、発売日は発売中で価格 15,540 円だと。いうことで、まあベストと半袖ブラウスだけ。で、15,540 円、スカート別っていうところが非常に不思議ではありますが、まあ、周知館学院女子制服だということですんで、まあ、誰が買うんだろうな、これ。まあいいや、次。6月19日更新、フォーチュンアティリアルパーフェクトビジュアルブック情報、アスキミディアワークスより、フォーチュンアティリアルのパーフェクトビジュアルブックが2008年6月20日に発売になります。ゲーム CG から反則イラスト、イベント用に書き下ろされたイラストまで収録、攻略記事やスタッフトークなども収録、別刊行書き下ろしの表紙イラスト、化粧箱付き、フルカラー、醸成、高級本仕様です。で、価格が3150円だっていう。これが、予告が出たのが、発売日6月20日の前日だと。
もうちょっと早くね情報出していただけると、いつ出るんだろうとか考えなくていいので助かるんですが、相変わらずその仕事が優等生というかですね、まあ、発売の前日だと。その前日に公開されてもなんかこう、まあ、で、これをですね、この、そう、20日が金曜だったのか。で、今週の金曜日っていうか、まあ昨日ですね。昨日は、漫画を2冊買ってきたんですが、先週の金曜日は、フォーチュンアテリアルその、パーフェクトビジュアルブックと、これだ、今手元にあるんですが、フォーチュンアテリアルエリカ編、ハーベストノベルズ。これも買ってきまして、まあ、読んだっていうほどちゃんと読んではいないですが、ざーっと内容を流し見したところ、やっぱり、まあ、いわゆるエリカ編というか、なんて言うんですか、要は、公平が眷属になりましたっていう話の話ですね。こう、ドア玉の始め方とかちょっと好きだったんですけど、こう、なんて言うんですか、記憶を消すかここに残るか選びなさいっていう選択肢のシーンから始まるっていう、この端折り方はだいぶ考えたなって感じはしました。ちょっと、うん、ドア玉のこの始まり方はちょっと好き。あと、なんていうのかな、こんなこと僕が心配してもしょうがないんですが、イラストのぼかしにぼかしとしての意味が全くないんですが、これいいんだ、商業誌は。本当なんかね、なんていうのかな、こう、例えば同人誌に対して、まあコミックマーケット準備会として、僕らが、要するにぼかしはこういう風に、みたいなことを、まあ指示する人としてですね、もう、これがいいんだったらぼかす意味ないじゃんっていうレベルの、本当商業誌ってやりたい放題だな、ということを、まあちょっと感想として、まあ文章と何の関係もない感想なので、まあどうでもいいっちゃどうでもいいんですが、まあそういう感想を持ちましたと。いうようなことで、まあ本が。あとはですね、パーフェクトビジュアルブックについては、買ってはあるんですが、今ちょっとプリンターの上のなんか座ってると手が届かないところに置いてあってですね、若干手に取りづらいので、これに関してはおそらくこれから夏コミまでの間にフォーチュンアテリアルで何か書くことになるんじゃないかなと想定されているので、まあ、その時に頻繁に開くでしょうから、まあ感想についてはその後に。ということで、まあ8月ニュース闇鍋版はここまでと。で、そうだ、たまっちまい行こう。ということで、おはようございます。おりくらはじめ様、山口の西、あと玉津島です。放送35回おめでとうございますっていう、これを、おめでとうございますは37回まで撮ったのね。で、さて、潮見市の地図ですが、添付しましたのでご確認ください。市の形と潮田の路線図を組み合わせたものですっていう資料がですね、なんと、本当に届いたんですよ、これ。届いたんだけど、ついてたファイルが XLXX っていう拡張子の形式で、これ何形式なのかよくわかんないんですけどっていう、玉島っていうか、まあ、山口の西さんに、メールを投げたら、まあ、その返事は返ってこなかったんですが、こっちで独自に調べたところによると、どうも XL2007 の形式だと。持ってません、XL2007。普通の Excel 形式じゃダメなんでしょうか。できればそこら辺はちょっと再送お願いしたいんですが、まあそういう感じのことで、地図はまだ見てません。早いと次回ぐらいには、まあ山口の西さんがいいって言えばですけど、まあ早いと次回ぐらいには、サイトの方に、まあ資料としてアップできたらいいなとは、ちょっと思ってるわけですが、なんせ今その、Excel 2007っていうものが手元にないので、中見られてませんと。いうことでした。大変残念でした。で、次。おはようございます。鳥倉はじめ様、山口の西畑玉津島です。塩で、あ、これか。塩での車窓からの係。
第8回目は東西線の西営業所電停です。電車事業部の西の拠点、西営業所は、駅前サービスセンター同様に定期券や忘れ物を扱う窓口が設置されています。運転士車掌が所属し、乗務員養成の教習所も併設されています。路面電車の運行の形態としてはワンマン運転が基本です。ただし、連接車の場合は出入り口が2カ所以上になるので車掌が乗務しています。構内のポイントは営業所の輸送室の操作盤で転換を行います。1番乗り場は東西線の東営業所方面を折り返し、2番乗り場は東西線の西潮見方面、3、4番乗り場は分岐してある沢見線となっています。この乗り場は潮見交通と合併した多摩津地方電鉄道の倉重駅をそのまま利用したものです。合併前の西営業所電停は現在の倉重東電停で車両所の正門近くにあります。西営業所の隣には車両所があり、大規模なメンテナンスや車両の改造などを担当しています。鉄道の日には、鉄道の日ってあるんだ。鉄道の日には、営業所車両所合同で敷地が公開され、潮見電気軌道時代に運行されていた車両が見学できたり、マスコンや行き先字幕など電車部品の販売が行われます。西バスセンターと隣接しており、交通結節点としての機能を有しています。近くには潮見市役所西支所、潮見保健所西保健センター、西消防署があり、西地区の拠点となっています。ここからバスで10分のところに潮見海洋大学があります。次回は西潮見電停ですと。なんかやっぱり、これは、記事向けだと思うな。音で聞くんじゃなくて、文章を見せた方がいいわ、これ。やっぱり。山口の西さんは、真面目に本作ること検討した方がいいと思うわ、やっぱり。という、これをだから、一回こういう風に読むことによって、リスナーにどういう風に伝わってるかっていうと、おそらくなんだかわからないと思うよ。という、まあ、感想のことについてもあるわけですが、潮見海洋大学っていうのもあるの？潮見、なんだっけ、イカ大と、潮見大が別にあったんだっけ、確か。で、海洋大学もあるの？なんか、すごい、なんていうの、潮見学園都市というか、そんなに大学いっぱいあるんだ、潮見市って。なんかこう、いろんな事実がまた明るみに出てますが、そうか、潮見海洋大学ってのもあるのね。誰か進学すればいいのに。そうだ、メイの浜さん、潮見海洋大学行くってどう？PHP プログラムとはおそらく何の関係もないけど。で、次。おはようございます。おりくらはじめ様、山口の西原と玉津島ですと。玉津島オフトーク通信関係の補足です。まずは、玉津町有線放送について、電話会社による交通回線網が、公衆回線網が整備される前に、町内の家庭や事業所を結んで電話や音声放送が行われていました。現在の朝昼夜の放送が電話機から流れ、それ以外の時間帯では電話として利用していました。開設当時の事業主体は、玉津島農協有線放送課でしたが、後に玉津町役場に事業が移管されました。公衆電話回線網の整備が進み、次第に有線放送は電話として利用する頻度が減少していきました。そっか。まあそうだよな。行政改革や設備の更新にあたり、優先放送事業の方向性について町民アンケートを取りました。その結果として放送事業は継続、電話事業に関してついては廃止ということに決まりました。で、継続する放送事業も町民がほとんど加入している公衆回線を利用し、事業のコストを下げることとしました。音声による情報提供は世代を問わず利用しやすいとのことですので、インターネットの導入にはならなかったようです。共通放送は玉津島総合支所が制作をしていますが、グループ別放送内容によっては消防署、商工会、農協、漁協、振興協議会などが関わってきます。あと、脱足ですが、玉津島総合支所の防災用のサイレンを利用して朝6時、正午、午後6時にメロディー、童謡などが流れてきます。ということですね。まあそうですね。キャプテンシステムとか、ああいう怪しげなところに流れなかったところは評価というか、まあ、この感じだと、あれだよね。電卓にケーブルテレビを敷設して、なんだ、文字放送とかっていう手にもおそらくできたろうなと思うんですが、まあ、電話の回線網を使うっていうことにこだわった結果が今のこういうことだということらしいっていう、なんだ、歴史的な経緯みたいなことですね。
ああ、なるほどね。そういう風なことだったのね。じゃあインターネットの導入には直行ではいかないですね。そうすると。で、あとは、だから、なんていうのかな、お年寄り率というか、まあその、例えばだから、パソコンだの、要はインターネットから情報を取ってこれないっていう人の人口の、まあ分布というか、あとはそこら辺の配分みたいなことと、の見合いになっていくんだろうなと思うんですが、放送のデメリットっていうのがあって、繰り返さないと、同じ情報を再度受け取ることができないんですよ。要するに、要するにね、まあ、こういう形態の、放送配信ってプッシュ型で、要はサーバーっていうか放送局から、リスナーに対してはプッシュで送られてくるんだけど、録画なり録音なりしておかないとリスナーの手元に残らないので、リスナー側で再確認ができないんですよ。で、あいた。そこら辺の、要するに、なんだ、リスナーが情報を手元に置いておけるなり、要は撮りたい時にいつでも取り出せるなりっていうところのインフラと、放送局ってすごく相性悪いんですね、実は。で、この手の情報っていうのは、いついつ配信されますよっていうことよりは、いつ更新されて、更新されて以降次の更新までは、この情報がいつでもここで見られますよ、確認できますよっていうことの方が、最終的には重要なので、おそらく、まあ、これは予言ですが、あと3年以内ぐらいのところで、多分、インフラとしてはインターネットが主流になるはずだと思います。なぜかというと、もう一回撮れないから。放送だと。いうことになるんじゃないかな、というようなことは、まあ想像はしてますが、なんせ僕が楽しみにしないわけじゃないんで。まあ、そうじゃないかな、とかいうことをちょっと予言しつつですね。まあ、なんだっけ。そうだ、玉津島以降のコーナーでございましたと。新しい、こう、なんだ、BGM 配信の仕組みにもだいぶ慣れてまいりまして、前回みたいなミスは、まあ今回起こらなかったということで、まあよかったよかったというような感じの、オーガスト創業海賊版でした。もう26分喋ってんじゃん。なんだ、だいたいいつも通りかよ、また。まあいいや、そんな感じのことでございました。35回目。次で、なんだ、あれだ、ハニハニラジオに、配信回数が並ぶ。まあ、ハニハニラジオに関しては、スペシャルだのなんだのっていうのをいろいろ足していくと、実は36回じゃないはずなんですが、まあ、それに関しては、いいとして。まあ、次で並びますっていうことは、次がね、7月12日なので、7月の26日っていう回で、この番組は、まあ、なんて言うんですか、まあ続けてればですが、7月の26日っていう配信回で、37回目だと、なんとハニハニラジオを超えることになりましたと。へー、なんか、なんだよ、その、36回とかって、だってそんな未来の話はわかんねえよとか言ってたわけですが、そんな未来がとうとうやってくるよという感じのことになってきたようです。で、まあ、まあ37回に向けてだから何がどうとかっていうことはまあ特にないわけですが、まあ思えば遠くへ来たもんだということとか、まあそういうことをですね、こう35って数字を見てると思うわけですが、まあ、そんな感じのことでした。で、オープニングは、S 西川さんアレンジの It's My Precious Time。で、今流れているエンディングは、リーコ SOS さんアレンジのペティフル。で、ジングルは、リーカ SOS さん作のアズライトブルーのジングルバージョンという、まあ、いつも通りの構成でお送りいたしました。で、次回収録予定なんですが、次回がちょうど36回。
7月12日のはずです。コミケまでは特になんもないので、多分普通に配信すると思います。ということで、オーガスト放送局海賊版8月のダダメ配信第35回、パーソナリティオリクル初めてお送りいたしましたと。